広報北名古屋、令和4年8月号、ナンバー197。今月の表紙は、夏の花、ひまわりが咲く畑の前を、くのつぼ保育園の園児たちが仲良くお散歩。あ、蝶々、トンボ、と畑を指さすひまわり色の帽子たちです、の写真です。市の人口世帯数、7月1日現在、総人口、86,180人、前月よりプラス27人、男性、43,232人、プラス14人、女性、42,948人、プラス13人、世帯数、37,943人、プラス72人、市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平常日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明書発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード。QR コードがあります。コンテンツ。今月の内容、トピックス、新型コロナウイルス感染症情報、参議院議員通常選挙結果3ページ、熱中症対策4ページ、越後妙高コシヒカリマラソン大会参加者募集5ページ、子育てに関する特別給付金のご案内6ページ、現況届け、所得状況届はお早めに、障害手当をご存知ですか ?7 ページ、家庭でできる食中毒予防の6つのポイント、8ページ、はがき1枚からの男女共同参画、作品募集、西常設資源集積所利用、平和記念式典、平和を願うあなたの木、免許証返納支援制度、9ページ、愛知駅伝代表選手募集10ページ、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場運用開始、家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額、障害学習講座11ページ、20歳の集い開催のお知らせ、実行委員募集、地域における女性のつながりサポート事業12ページ、新たな市文化財を指定、介護保険の利用者負担の軽減制度、競争のまちづくり拠点整備、市民ワークショップ13ページ、ゴミ収集者くんの日常、市のゴミ量、地球に優しい豆知識14ページ、今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、母子成人保健事業、子ども子育て教育に関する相談、18ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、包括だより、エンジョイ改装法、20ページ、図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ、暮らしの情報、催し、22ページ、 暮らしの情報講座22ページ、暮らしの情報募集24ページ、暮らしの情報お知らせ25ページ、障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談28ページ、フォトとレポート29ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市民の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期30ページ、市民記者レポート、ハンズ31ページ。以上でコンテンツを終わります。新型コロナウイルス感染症情報、参議院議員通常選挙結果3ページ。北名古屋市新型コロナウイルス感染症情報、QR コードがあります。新型コロナウイルスワクチン接種について、新型コロナウイルスワクチン接種の実施は9月30日までの予定です。1から3回目までの接種も含め、接種を希望する方は早めの接種をご検討ください。60歳以上の方には、現在4回目の接種券を3回目から5ヶ月を経過する頃にお手元に届くよう発送しています。3回目接種後に本市に転入された60歳以上の方や18歳以上60歳未満の方で基礎疾患などで接種を希望される方は申請が必要です。詳しくはホームページをご確認いただくか、下記の相談窓口にお問い合わせください。また、寝たきりなどにより介助があっても外出が困難で、かかりつけの往診医が接種に対応していない場合はご相談ください。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809。参議院議員通常選挙、党開票結果。令和4年7月10日執行。問い合わせ、市選挙管理委員会、総務課内。当日有権者数69,849人、うち在外選挙人31人、投票率選挙区 48.12%、比例区 48.12%。北名古屋市開票区開票結果、参議院愛知県選出議員選挙。得票数、得票順17人。藤川雅人、8690票。里見良治、5531票。斉藤義隆、4430票。広沢一郎、4046票。伊藤孝恵、3587票。須山初美、1950票。伊藤雅也、1115票。ガキヤ総司、1083票。塚崎美代、616票。石川昭彦、539票。山下俊介、353票。平岡真奈美、267票。末永ゆかり、220票。山下健二、133票。斉藤光生、129票。曽我修作、100票。全幹雄、98票。有効投票数、32,890 票。枝分け、切り捨て数、0.003 票。無効投票数、720票。持ち帰りその他、0票。投票者数、33,610 人。参議院比例代表選出議員選挙。得票数、得票順。自由民主党13,303票、日本維新の会4,564票、公明党4,321票、立憲民主党4,319票、国民民主党2,920票、日本共産党1,795票、令和新選組1,555票、 参政党1194票、NHK 党810票、社会民主党595票、ごぼうの党163票、幸福実現党82票、維新政党新風79票、日本第一党73票、新党国盛42票、有効投票数32817票、枝分け切り捨て数 0.006 票、無効投票数792票、持ち帰りその他0票、投票者数33609人、枝分けによる少数点以下は切り捨てて表示しています。比例区の個人票については政党投票に含まれています。熱中症対策4ページ。熱中症対策危険回避。熱中症とは、暑い環境で体温の調整ができなくなった状態でめまいや吐き気、頭痛、失神など様々な症状をきたし、最悪の場合は死に至る疾患です。誰でもなる可能性があり、運動中だけでなく、室内でも起こります。日頃からしっかり予防しましょう。熱中症予防行動を実践しましょう。喉が渇く前に、こまめな水分補給をすることが最も重要です。エアコンなどを使用して、部屋の温度を調整しましょう。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。暑い時には何事も無理をしない。熱中症のリスクが高い方に声かけしましょう。高齢者や幼児、持病のある方、肥満の方は熱中症になりやすい方々です。身近な方に普段から声をかけ、予防の大切さを伝えましょう。熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日に都道府県ごとに発表されます。発表されている日には積極的に熱中症予防行動をとりましょう。問い合わせ、西春日広域事務組合、消防本部消防課、電話 22-4954。以上、熱中症対策でした。
越後妙高コシヒカリマラソン大会参加者募集5ページ。妙高山麓を駆け抜けるコシヒカリマラソンに参加しよう。市と災害時総合応援協定を結んでいる新潟県妙高市で行われる越後妙高コシヒカリマラソン大会へ参加し、市民交流を深めましょう。11月12日土曜日と13日日曜日、市役所東庁舎からバスで発着予定。なお、マラソン大会は13日、12日は妙高市内を見学します。宿泊場所、妙高市内予定。参加資格、市内在住、在勤、在学の方、中学生以下は保護者の同伴が必要。定員20人、最高最小人員10人、定員を超えた場合は抽選し、8月下旬頃に可否を通知案内します。参加費15,400円、当日受付で支払い、大人、子供、同額です。内容は宿泊費一泊朝食付き、夕食費12日分、交通費、バスの費用、大会参加費を含む。付き添いなどでマラソンに参加しない方も15,400円同額です。申し込み方法、次のいずれかの方法でお申し込みください。1、郵送、郵便番号 481-8501、北名古屋市役所スポーツ課、住所はいりません。2、メール、スポーツ、sports、@ city.city.nagoya.kitanagoya.lg.jp3 FAX23-3150 スポーツカー宛て4窓口申し込みスポーツカー東庁舎平日午前8時30分から午後5時15分記入事項件名越後妙高コシヒカリマラソン大会参加希望参加される方全員の住所氏名振り仮名付き年齢大会当日時点性別代表者電話番号参加種目これは今から申し上げますが26の種目があります。1番一般40歳未満高校生男子 10km 2番40歳代男子 10km 3番50歳代男子 10km 4番60歳以上男子 10km 5番男子ハーフマラソン高校生から49歳、6番男子ハーフマラソン50歳以上、7番小学生5、6年男子 3km、8番小学生1、2年男子 1.2km、9番小学生3、4年男子 2km、10番一般40歳未満高校生男子 5km、11番40歳代男子 5km、12番50歳代男子 5km、13番60歳以上男子 5km、14番中学生男子 5km、15番一般40歳未満高校生女子 10km、16番40歳以上女子 10km、17番女子ハーフマラソン高校生から39歳、18番女子ハーフマラソン40歳以上、19番小学生5、6年女子 3km、20番中学生女子 3km、21番一般高校生女子 3km、22番小学生1、2年女子 1.2km、23番小学生3、4年女子 2km、24番一般高校生女子 5km、25番ファミリー駅伝 1.3km×3人、26番亀山コース 1.2km と 2km を選択。以上26の種目があります。注意事項1、25番のファミリー駅伝は小学生以下の子供1人を含む親子3人を1チームとし、第1走者は小学生以下の子供とし、チームとしてお申し込みください。2、各自大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診するなど体調を万全に整え、自己の責任において参加してください。締め切り8月19日金曜日、消印有効。なお画面の一番下の方には以前開催されたマラソン大会の出発時の写真が掲載されています。
子育てに関する特別給付金のご案内、6ページ。問い合わせ児童課。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、児童1人当たり一律5万円の特別給付金を支給します。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分。支給対象者、丸1、令和4年4月分の 児童扶養手当の支給を受けている方。丸2、公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方。かっこ、ただし、公的年金給付等を含む令和2年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。括弧閉じる。丸3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。申請方法。丸1に該当する方。6月29日に児童扶養手当の支給口座に振込済みのため、申請不要です。丸2、丸3に該当する方。申請が必要です。次に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、その他世帯分。支給対象者。丸1、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受け、令和4年度分の市民税均等割が非課税の方。丸2、対象児童、括弧令和4年3月31日時点で18歳未満の子、特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童の場合は満20歳未満、括弧閉じるの養育者で、以下のいずれかに該当する方。令和4年度分の市民税均等割が非課税である方。令和4年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の市民税均等割が非課税相当の収入となった方。家計急変者。また、対象児童には、令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれた新生児も対象です。なお、すでに支給された子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の算定基礎になった児童は対象外です。申請方法。丸1に該当する方、7月28日に振込済みのため申請不要です。丸2に該当する方、申請が必要です。個別の事情により必要書類が異なります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、児童課、東庁舎にあらかじめご相談いただき、必要書類などのご確認をお願いします。4人家族のイラストがあります。現況届、所得状況届はお早めに。障害児手当をご存知ですか ?7 ページ。現況届、所得状況届はお早めに。問い合わせ、児童課。児童扶養手当、特別児童扶養手当、愛知県理手当。北名古屋市維持手当を受給されている方は、それぞれ現況届や所得状況届を次の期間中に児童課、東庁舎、または福祉総合窓口、西庁舎へ提出してください。この届けを提出されないと、引き続いて支給を受けることができません。また、別表の支給要件に該当する方は、必要書類を合わせてご持参ください。児童扶養手当、愛知県維持手当、北名古屋市維持手当。受付期間、8月1日月曜から31日水曜。特別児童扶養手当。 受付期間8月12日金曜から9月12日月曜。ただし、期間内の土日祝日を除く。児童扶養手当現況届などの添付書類。支給要件。必要書類の順で読みます。支給要件。父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童を看護し、または養育している場合。必要書類。遺棄申し立て書。父または母の生死が明らかでない児童を看護し、または養育している場合。生死不明の証明書。看護書などの証明。父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童を看護し、または養育している場合、拘禁証明書、刑務所、拘置所などの証明書。受給者である父または母が対象児と同居しないで、これを看護している場合、別居看護申し立て書、対象児童の居住地の民生委員、学校長などの証明。児童の属する世帯全員の住民票。受給者が養育者、児童の父または母以外の対象者で、対象児童を養育している場合。養育申し立て書、民生委員などの証明。受給から5年を経過するなどの要件に該当する場合、一部支給停止、適用除外、届出書。なお、令和4年1月2日以降に転入された方は、全住所地の市町村長が証明した令和4年度の課税証明書が必要です。障害手当をご存知ですか？国や県、市では、在宅の心身に障害を有する方に、次のような各種手当を支給しています。手当によって、支給の対象となる方や要件が異なりますので、ご注意ください。ただし、所得による制限があります。特別障害者手当。身体などに著しい重度の障害を有し、日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方、3ヶ月以上入院している方は対象外です。障害児福祉手当。身体などに重度の障害を有し、日常生活で常に介護を必要とする、20歳未満の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方は対象外です。愛知県在宅重度障害者手当。特別障害者手当。障害児福祉手当。等を受給していない重度の障害を有する方に支給される手当です。ただし、施設に入所している方、3ヶ月以上入院している方、65歳以上で初めて障害者手帳の交付を受けた方は対象外です。市障害児、障害者、扶助料。障害者手帳をお持ちの方で、市町村民税非課税世帯の方、及び市町村民税均等割額のみ課税世帯の方、4月1日基準日に支給される手当です。ただし、施設、介護老人保健施設、及びグループホームを除くに入所している方は対象外です。現況届、所得状況届をお忘れなく。特別障害者手当。 障害児福祉手当、経過的福祉手当、現在新規の認定は行っていません。愛知県在宅重度障害者手当を受給している方は、毎年現況届及び所得状況届が必要です。市役所から書類を発送しますので、必要書類を添えて社会福祉課に市庁舎へ提出してください。提出期間、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、8月12日金曜から9月9日金曜。愛知県在宅重度障害者手当、8月1日月曜から31日水曜。問い合わせ、社会福祉課。家庭でできる食中毒予防の6つのポイント。8ページ。ポイント1。食品の購入。賞味期限など表示をチェック。お肉やお魚は分けて包もう。できるだけ保冷剤や氷と一緒に。ポイント2。家庭での保存。帰宅後はすぐに冷蔵庫へ入れよう。冷蔵庫は10度 C 以下、冷凍品はマイナス15度 C 以下をキープ。ポイント3、下準備。タオルや布巾は清潔に保つ。調理器具は洗って消毒しよう。野菜もしっかり洗おう。お肉やお魚は生で食べる食材から離そう。ポイント4、調理。加熱は十分に中心部分まで火を通そう。目安の温度は、中心部分75度 C で1分以上。ポイント5、食事。調理後は早めに食べよう。盛り付けは清潔な器具や食器を使おう。長時間室温に放置しないよう気をつけよう。ポイント6、残った食品。冷蔵庫で保存しよう。清潔な器具や容器を使おう。早く冷えるように小分けに。温め直すときは十分に加熱しよう。6つのポイントはそれぞれイラストで描かれています。厚生労働省パンフレットをもとに作成。もしかして食中毒？と思ったら、強い嘔吐、腹痛、下痢、発熱などの症状が現れたら食中毒が疑われます。医療機関に行く前にできる応急処置を覚えておきましょう。意識が朦朧としている場合など、横になるときは、嘔吐物で窒息しないように、体を横向きにして、気道を確保する。寒気があるときには、体温低下を防ぐため、全身を毛布などで包む。細菌や毒素が腸内にとどまる危険があるため、医師の診察を受けるまでは、下痢止めなどの薬を使用しない。嘔吐や下痢による脱水症状を防ぐため、こまめに水分を補給する。吸収されやすい経口補水液が望ましい。問い合わせ、保健センター。
はがき一枚からの男女共同参画作品募集。西常設資源集積所利用。平和記念式典。平和を願うあなたの印、免許証返納支援制度、9ページ。はがき1枚からの男女共同参画作品募集。男女共同参画社会の実現に向けて、あなたの思いをはがき1枚に表現してみてください。テーマ、私が暮らすなら、こんな男女共同参画社会。応募締め切り、
9月7日水曜、当日筆着、募集規定、括弧1、郵便はがき、またははがきサイズの用紙で応募してください。括弧2、テーマについて、イラスト、絵手紙、一コマ漫画などで表現してください。括弧3、自作で未発表の作品に限ります。括弧4、手書きで、絵と文字の両方を必ず入れてください。どちらか片方のみの記載は受け付けることができません。着色は自由です。括弧5、一人何点でも応募可能です。入選作品は一人一作品。応募方法、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、または学校名、学年、電話番号を明記して下記へ郵送してください。選考、最優秀作品5点と優秀作品5点を選考し、入選作品には賞状と副賞が贈呈されます。副賞、図書カード、最優秀賞2500円、優秀賞1000円。入選作品は10月の男女共同参画月間に愛知県庁やウイル愛知などで展示します。また、愛知県が作成する啓発物にも活用します。その他、応募作品は返却しません。入選作品の著作権は愛知県に帰属します。入選作品と受賞者の氏名及び住所地の市町村名、児童生徒の場合は学校名、学年を県のウェブページで公表されますのであらかじめご了承の上ご応募ください。問い合わせ、郵便番号 460-8501、住所記載不要、愛知県県民文化局男女共同参画推進課、電話 052-954-6179、ダイヤルイン。平和記念式典。全市民を挙げて、恒久平和を記念するとともに、戦没者に対し哀悼の意を表すことを目的に開催します。時、8月15日月曜午前10時から、会場9時30分から、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、問い合わせ、社会福祉課。平和を願うあなたの印。惨な戦争を繰り返さないために、豊かな社会の実現と、恒久平和を願い、署名をお願いします。時、8月1日月曜から15日月曜。ところ、市役所、東、西庁舎、図書館、名古屋芸術大学、アートスクエア、総合福祉センター、萌えの丘。名古屋芸術大学、アートスクエアは、2日火曜から、図書館は3日水曜から実施。15日月曜は、名古屋芸術大学アートスクエアのみ。問い合わせ、社会福祉課。西常設資源集積所利用、モラルある行動を。西常設資源集積所、ジャンボプール北側駐輪場前の道路が、駐停車車両で混雑しています。歩行者や自転車の通行、車両の交通の妨げとなり、飛び出しなどによる交通事故が起きることも予想されます。車でお越しの際は駐車場を利用するなど、モラルある行動をお願いいたします。問い合わせ、環境課。駐停車車両で混雑している様子の写真が掲載されています。免許証返納支援制度。市では警察署で運転免許証を自主返納された人に支援を行っています。65歳以上の人が有効期間内の運転免許証を返納された場合、北バスの回数券11枚綴りを1冊と、交通安全啓発グッズを贈呈します。また、令和4年5月13日に道路交通法が改正され、高齢者の免許更新時の運転技能検査が義務化されました。運転に不安がある人は、この機会に運転免許証の自主返納支援制度をご利用ください。 なお、支援の手続きは、返納後3ヶ月以内です。忘れずに、防災交通課、西庁舎までお越しください。申し込み、問い合わせ、防災交通課。愛知駅伝代表選手募集、10ページ。愛知万博メモリアル第15回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、略称愛知駅伝、代表選手ジュニア以上の部を募集します。問い合わせスポーツ課、時令和5年1月14日土曜スタート時刻未定、コース愛地球博記念公園内周回コース、区間距離9区間 30.6km、第1区 2.8km 中学生女子、第2区 2.8km 中学生男子、第3区 1.3km 小学生男子、第4区 4.4km ジュニア女子、第5区 1.1km 小学生女子、第6区 4.4km 一般女子、第7区 4.4km 40歳以上男女不問、第8区 4.4km ジュニア男子、第9区 5.0km 一般男子。応募対象、マラソン陸上経験のある選手。令和4年10月1日現在で市内在住の方、募集人員ジュニア男子女子、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方、各2人、一般男子女子、平成16年4月1日以前生まれの方、各2人、40歳以上男女不問、昭和58年1月14日以前生まれの方、2人。申し込み方法、市ホームページの専用申し込みフォーム、雨季二次元コードからも申し込み可能。申し込み用紙に必要事項を記入し、下記方法で提出。郵送、郵便番号 481-8501。北名古屋、市役所スポーツ課、住所不要。ファックス 233150。スポーツ課東庁舎窓口。所定の申し込み用紙は、スポーツ科総合体育館、名古屋芸術大学、アートスクエア、健康ドーム、市ホームページにあります。申し込み期限、8月23日火曜、郵送は必着。応募数が定員を超過した部門は、選考会を実施します。時、9月10日土曜、午前8時30分から11時、雨天決行。予備日、9月17日土曜。雷、大雨、暴風雨の場合。選考方法、タイムトライアル、予定。上位各2人を代表選手として決定。詳細は申し込み者へ直接通知します。小学生の部、4、5、6年生のみ、中学生の部、市内各学校を通して募集要項を配布しています。市外へ通学の私立小学生、市、5、6年生、中学生は、ホームページの専用申し込みフォームからお申し込み、もしくはスポーツ課へお問い合わせください。愛知駅伝の様子の写真が掲載されています。申し込みフォーラムが掲載されています。
新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場運用開始、家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額、生涯学習講座、11ページ。家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額について、家屋の改修工事を行った場合、以下の通り固定資産税、都市計画税を除くが減額されます。いずれの場合も、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に必要書類を添付し申告してください。耐震改修工事を行った住宅、所定の要件をすべて満たす場合、居住部分 床面積が1個あたり120平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の2分の1、長期有料住宅の認定を受けて耐震改修工事を行った場合は3分の2を減額します。バリアフリー改修工事を行った住宅、所定の要件をすべて満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり100平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。省エネ改修工事を行った住宅、所定の要件をすべて満たす場合、居住部分、床面積が1戸あたり120平方メートルまでにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1、長期有料住宅の認定を受けて、省エネ改修工事を行った場合は3分の2を減額します。省エネ改修工事とバリアフリー改修工事の減額は同時適用することができますが、耐震改修工事とその他の改修工事の減額は同時適用できません。詳細は市ホームページをご覧いただくか、税務課西庁舎にお問い合わせください。新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場、9月から運用開始。9月1日木曜から、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場の運用を開始します。利用希望者向けに、8月6日土曜に、抽選会、9月利用分を実施します。抽選会に参加される団体は、事前登録が必要です。なお、種目によっては利用できない場合があります。詳しくは、総合体育館受付にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総合体育館。生涯学習講座、遠くの地、南極を知覚する旅。学術研究船白鵬丸は、2019年に30日間の南極航海を行いました。その体験を墨で描いた10メートルにも及ぶ南極絵巻をご紹介します。また、実際に南極の氷に触れる体験もできます。10月8日土曜から16日日曜に、旧加藤家住宅で開催予定の企画展、南極絵巻、遠くの地を知覚する旅内で実施します。講師、笹岡美穂、サイエンスデザイナー、時、10月9日日曜、午前10時30分から正午、ところ、旧加藤家住宅、対象、市内在住、在勤、在学の15歳以上の方、中学生除く、定員20人、応募者多数の場合は抽選、参加費300円、申し込み、8月31日水曜までに、インターネット、または往復はがきでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選。結果はメールまたは返信はがきでお知らせします。インターネットで申し込み、二次元コードを読み取り、入力フォームに沿って申し込みを行ってください。往復はがきで申し込み、返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、年齢、6、勤務先、在勤者のみ。往診表、郵便番号、481-8501、住所不要、北直谷市教育委員会、生涯学習会期、返信裏、何も書かないでください。20歳の集い、開催のお知らせ、実行委員募集、地域における、女性のつながりサポート事業、12ページ。令和5年、北名古屋市、20歳の集い、旧成人の集い、問い合わせ、生涯学習課。時、令和5年1月7日土曜、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア、中学校区別、二部制での開催です。お間違いないようにご注意ください。午前の部、10時スタート、西ある、白木、天神中学校区、午後の部、13時スタート、四月、くんぱら、熊野中学校区。今年度、 20歳を迎える方が対象です。平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方、11月頃に案内条件、入場券の発送や案内方法を市ホームページに掲載予定です。詳細は今後実行委員会で検討し、随時ホームページにてお知らせしていきますのでご確認ください。令和5年、二十歳の集い実行委員募集。20歳の記念に仲間と共に式典を企画運営したい方のご応募をお待ちしています。活動内容、式典の企画、運営、月1回、午後7時から9時頃の会議への参加など、当日の司会、進行、前日のリハーサル、申し込み、8月19日、金曜までに、雨季二次元コードから、名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、出身中学校をメールでお送りください。集いの様子、振り袖姿の二人の女性の写真が掲載されています。写真終わり。地域における女性のつながりサポート事業、ピアサポーター研修プラス、問い合わせ、総務課。ピアサポートとは、同じような悩みを持つ人たち同士で支え合う活動のことです。相談支援などのスキルを身につける研修を開催します。時、9月6日、13日、20日、いずれも火曜、午前9時から正午、ところ名古屋芸術大学アートスクエア2階研修室、講師吉岡美幸、NPO 法人オフィスマハロ代表理事、対象市内在住の女性、定員20人、託児1回1人500円、先着順、申し込み8月26日金曜までに1社ママライフデザイン研究所へ、雨季必要事項メール mamalifedesignlabo@gmail.com もしくはインスタグラムアカウントへ DM。 必要事項1、名前振り仮名、2、日中連絡が取れる連絡先、3、応募動機、職歴、4、託児希望の有無、メールの件名、DM の文頭に、ピアサポーター研修プラス、受講希望と記載してください。インスタグラムアカウント二次元コードが掲載されています。生理用品を提供します。問い合わせ、総務課、生理用品購入が困難な女性へ、市内公共施設などの POP、右写真がある窓口で、生理用品を無料でお渡ししています。POP を指差しし、または市ホームページ、一社ママライフデザイン研究所ホームページの画面提示などでお受け取りできます。一人一パック、なくなり次第終了。新たな市文化財を指定、介護保険の利用者負担の軽減制度、競争のまちづくり、拠点整備市民ワークショップ、13ページ。新たな文化財を指定、問い合わせ、歴史民族資料館、7月15日、光殿寺が主導する木造狛犬が市指定文化財に指定されました。名称、木造狛犬一対、制作年代、安土桃山時代、造工、阿行 49.1cm、運行 47.5cm、材質、構造、ヒノキ材、寄木作り、特徴、阿行開口と運行、平行の一対からなり、状態をほぼ直立させ、両前足を下に伸ばし、両後ろ足はあさかもしゃがむように座るという独特のポーズをとっています。このような直立姿勢は、室町時代頃から瀬戸地方を中心に盛んになる当時制の狛犬によくあるポーズであり、こうした当時制狛犬を木彫で制作された例として、極めて珍しく、かつ貴重な彫刻と言えます。木彫狛犬一対の写真が掲載されています。写真終わり。競争のまちづくり、拠点整備、ワークショップ、イノベーションラボ、 問い合わせ総務課、市民、企業、教育機関、行政などあらゆる主体が一緒になって北名古屋の未来を考える競争のまちづくり拠点を西図書館跡地に整備予定しています。その第一歩として拠点づくりリノベーション、改修工事にワクワクするようなアイデアを反映させてみませんか。全4回連続した内容で開催します。第1回9月1日木曜現地見学&競争空間夢語り。第2回9月22日木曜センターの使い方と過ごし方。第3回10月13日木曜デザインしよう競争空間。第4回11月26日土曜センターの完成イメージは時午前9時30分から正午ところ名古屋芸術大学アートスクエア申し込み二次元コードからお申し込みください。8月22日月曜午後5時まで応募多数の場合抽選。25日木曜までに参加可否を通知します。定員市民市民団体枠30人程度、企業枠5社程度、学生及び教育機関枠10人程度、元気な愛知の市町村づくり補助金活用事業、介護保険の利用者負担の軽減制度、問い合わせ高齢福祉課、介護保険には住民税非課税世帯の低所得の方を対象に施設やサービスを利用できるように負担額を軽減する制度があります。預貯金などの要件や軽減額など、詳しくは市ホームページでご確認ください。負担限度額の認定制度、居住費、食費の軽減、低所得の方の介護保険施設利用が困難にならないために、介護保険施設への入所やショートステイを利用した場合の居住費、滞在費や食費の負担額の軽減する制度です。社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度。社会福祉法人などの介護保険サービスを利用している低所得の方で、生計が極めて厳しい状況にある方は、利用者負担額の一部が軽減される場合があります。軽減を受けるには、銀行などの通帳の写しなどを持って事前に市へ申請し、負担限度額認定証や社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付を受ける必要があります。
ゴミ収集者くんの日常、市のゴミ量、地球に優しい豆知識、14ページ。北名古屋組ゴミ収集者くんの日常。僕たちゴミ収集者は、皆さんのご家庭のゴミを集めるため、多い時で、延べ50台ほど、日曜日を除く、が、市内で毎日暑い日も寒い日も働いています。こんな僕たちの日常を知っていただくことで、ゴミのことや環境のことを少しでも考えてもらうきっかけになってもらえたらと思っています。ぜひ読んでみてください。問い合わせ、環境課。ゴミ隊長がインタビューしました。1、朝は準備体操から。午前8時30分の作業開始に向けて、準備体操、暖気運転を行うよ。この準備体操が重要で、特に寒い日にはエンジンを温めないと故障の原因になるんだ。アイドリングで迷惑をかけていることは分かっているけど、少しだけ知ってもらえたら嬉しいな。ゴミ収集車のアイドリングと作業員の準備体操の写真が載っています。2、皆さんのゴミを収集に出発です。午前8時30分からいよいよゴミ収集開始。今日は可燃ゴミの日で、たくさんのゴミが出る日。一緒に働いてくれる作業員さんたちと少しでも早く街をきれいにするために安全運転を第一に考えながらスピード感を持って働いているんだ。
可燃ゴミのゴミ収集をしている写真が掲載されています。3、集めたゴミは工場へ搬入。僕たちの乗せられるゴミの量は決まっていて、いっぱいになったら処理工場に運ぶよ。収集車の仲間と地区を分けて集めているけど、年末年始や多い日には僕だけで5回運ぶこともあるんだよ。北名古屋生まれのゴミの涙を少しでも気にかけてくれたら嬉しいな。ゴミを搬入している写真が掲載されています。4、午後からは粗大ゴミです。粗大ゴミといってもいろいろなゴミがあるんだ。柔らかいものから硬いものまで、皆さんが不要となったものを集めているよ。ふと思うことがあるんだ。まだ使えるのに捨てられていることが結構多い。少しでもいいので、また活躍できる場を与えてほしいな。粗大ゴミを4人がかりで収集している写真が掲載されています。5、今日もやっとお仕事が終わった。1日がやっと終わったよ。朝から夕方まで働き詰め、僕たちは動いたり止まったりを繰り返して働いているから、1週間に1回40リットルほどご飯、ガソリンを食べる。できたら少しでも減らして、環境のためにも排気ガスを出さないようにしたいな。おやすみなさい。ゴミ収集車が車庫に入ってシャッターが降りる写真が掲載されています。注意、僕たち燃えると働けなくなるよ。不燃ゴミを収集しているとライターやスプレー缶が入っていることがあるんだ。市営は分別回収をしているから絶対ゴミ袋で出すことはやめてね。あと、花火って綺麗だよね。でも捨てるときは水に湿らせた後に捨ててもらえると嬉しいな。ゴミ隊長の願い。毎日働くゴミ収集者くんは、いつも死のこと、地球環境のことを一生懸命考えています。3R、リデュース、リユース、リサイクル。特にゴミをできるだけ出さない行動を取ることが簡単に取り組める地球環境への貢献です。無理のない範囲でご協力をお願いします。令和4年度目標数値、1人1日あたりのゴミ量、517g を目指しています。令和3年度実績は 525g でした。令和4年6月分のゴミ量、総ゴミ量、1302,150kg。前年同月比、-91,750kg。一人一日あたりのゴミ量、504g。-35g。ゴミ処理経費、2,604,3000円。-183,500円。問い合わせ、環境課。地球に優しい豆知識。こちらのコーナーでは、いろいろな製品についているマークを紹介します。今回は、レインフォレストアライアンス認証マークです。レインフォレストアライアンス認証マークは、環境や働く人に配慮した持続可能な農業を行う農園で作られた製品を表すマークです。最近では、コーヒーや紅茶、チョコレート、バナナなどにもついているのを見かけますよね。カエルの絵がついたレインフォレストアライアンス認証マークが掲載されています。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。8月の納税納付など、試験民税、普通徴収第2期、国民健康保険税第2期、介護保険料第3期、後期高齢者医療保険料第2期、納期限8月31日水曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課。 保育料、児童クラブ利用料、8月分。振り替え日、8月5日金曜。振り替えができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所。外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499。受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間休日相談窓口、電話 052-526-5887。受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制。歯科診療時間9時30分から11時30分。8月7日日曜、水谷歯科医院、電話 052-501-1390、清洲市。8月11日木曜祝日、寺町歯科医院、電話 056828-2818、豊山町。8月14日日曜、石田歯科、電話 052-401-8088、清洲市。8月21日日曜、豊山歯科クリニック、電話 056828-6480、豊山町。8月28日日曜、深尾歯科医院、電話 052-400-8762、清洲市。9月4日日曜、鳥村歯科クリニック、電話 056854-2246、豊山町。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌えの丘 26-2888、 社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677、 北子育て支援センター 22-5517、 児童センターキラリ 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、 問い合わせ保健センター、新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクの着用をお願いします。2週間以内に咳や 37.5 度以上の発熱などの症状があったご本人、ご家族の方及び新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、休園、休校、学級閉鎖、対象のお子さんやご兄弟がいる場合は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日、8月5日金曜、17日水曜、26日金曜、9月7日水曜、受付時間、10時から10時15分発行、15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診。令和4年4月1日から10日生まれのお子さんは、8月26日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年4月11日から20日生まれのお子さんは、8月26日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。4ヶ月児検診終了後、希望者に離乳食講習会入門編を実施します。10ヶ月児検診、令和3年10月1日から10日生まれのお子さんは、8月23日火曜、12時45分から13時10分受付。令和3年10月11日から20日生まれのお子さんは、8月23日火曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児検診。令和3年1月1日から9日生まれのお子さんは、8月5日金曜、12時45分から13時10分受付。令和3年1月10日から20日生まれのお子さんは、8月5日金曜、13時20分から13時45分受付。令和3年1月21日から31日生まれのお子さんは、8月19日金曜、12時45分から13時10分受付。令和3年2月1日から10日生まれのお子さんは、8月19日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、虫歯予防教室、予約制。令和2年、7月生まれのお子さんが対象。8月4日木曜午前。受付時間は予約時にお知らせします。申し込み期間、7月25日月曜から29日金曜。令和2年8月生まれのお子さんは、9月1日木曜午前。受付時間は予約時にお知らせします。申し込み期間、8月22日月曜から26日金曜。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児、虫歯予防教室、予約制。令和2年2月生まれのお子さんが対象。8月18日木曜午前。受付時間は予約時にお知らせします。申し込み期間、8月8日月曜から12日金曜。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。令和元年7月11日から23日生まれのお子さんは、8月4日木曜、12時45分から13時10分受付。 令和元年7月24日から31日生まれのお子さんは、8月4日木曜13時20分から13時45分受付。令和元年8月1日から7日生まれのお子さんは、8月25日木曜12時45分から13時10分受付。令和元年8月8日から20日生まれのお子さんは、8月25日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。また、当日、会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談、予約制。8月24日水曜午前。受付時間は予約時にお知らせします。申し込み期間、8月15日月曜から19日金曜。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談、予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、予約制。8月3日水曜14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課。電話 052-961-0900。 教育相談、小中学生のいじめや不登校など学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話面談、火木金、9時から16時。8月12日金曜、8月16日火曜はお休み。教育支援センターパレット、東庁舎分館。電話 24-4152。 保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話面談、月水金、10時から16時。西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎。電話 080-2648-0809。 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、 または市役所家庭支援課、電話 22-1111。 子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、 月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話052-953-4152、家庭児童相談、電話面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館、母子・父子・自立支援相談、電話面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館、子ども・若者総合相談、電話面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は西健康ドーム子育て支援センターは、事前申し込みによる予約制とします。子育て支援センターの利用について、感染症の流行状況により、利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。はじめましての会、8月3日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦、初めて利用する方は、事前予約は不要です。赤ちゃんタイム予約制、8月24日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東北子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦、申し込み、8月18日木曜、午後1時から、東北子育て支援センターにて、電話で申し込みを受け付けます。さくらんぼタイム予約制、9月14日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、終焉前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、終焉後の多胎児の保護者、申し込み、8月15日月曜から、西子育て支援センターにて、電話で申し込みを受け付けます。タバママ教室育児編、予約制、夫婦で子育て講座、パパの気持ち、ママの気持ち、9月10日土曜午前10時から正午、ところ健康ドーム健康増進広場研修室、内容、パパ向けのお話、ママ向けのお話、親子遊び、記念品作り、講師、中田瑠璃子氏、NPO 法人、次世代健全育成サポート、アヒルッコ代表理事。対象、北名古屋市在住の生後2ヶ月から、終焉前の乳幼児と父母、定員15組程度、先着順。申し込み、8月1日月曜、午前8時30分から、保健センターにて、電話で受け付けます。子育て広場52。夏休みをみんなで楽しく過ごそう。久慈の児童館。北名古屋市には児童館が各小学校区に一つずつあり、子供たちは自分で好きな時に来館できます。夏休みに入ると、日頃来られない子供たちも来館します。久しぶりだね、と挨拶して元気な顔を見ると、心温まる気持ちになります。夏休みの時期は、高温による熱中症の予防のため、外遊びを制限しなければならないので、部屋遊びを充実させるように心がけています。久慈の児童館では、春から育ててきた藍の葉を収穫し、毎年夏休みに藍染めをしています。 夏休みならではの体験や遊びをみんなで考え、工夫して取り入れ、楽しかった、面白かったと言える思い出にしたいものです。児童館は地域の子どもたちにとって受け皿であり、なくてはならない居場所になっていると思います。問い合わせ、久慈野児童館、特定非営利活動法人健全育成おひさま、電話 23-8500、藍染めをしている子どもたちの写真が2枚掲載されています。写真終わり。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。介護者の交流やリフレッシュ、介護をしている方、ご本人も一緒に参加していただけます。各定員8人、カタルーム、8月4日木曜、9月1日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。ほっと一息リフレッシュ、8月23日火曜、午前10時から11時30分。ところ、日だまりハウス。みんなで語ろう、一人じゃないよ。介護者のは、8月26日金曜、9月30日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、西部北地域包括支援センター。相談会や研修会などの催し、市内在住のおおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。西部南、青年貢献制度無料相談、リーガルサポート愛知、8月10日水曜、午前10時から正午、申し込み制、西部南地域包括支援センター、西部北、高齢者のスマホ教室、西部南合同開催、8月19日金曜、午前10時から正午、20人、コミュニティセンター、中部、物忘れ出張相談会、これって認知症？8月12日金曜、午前9時30分から11時、6人、双子集会所、東部、お薬相談会、8月19日金曜、午後1時から3時、4人、東部地域包括支援センター。申し込み、問い合わせ、お住まいの地区の地域包括支援センター。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪、鹿島神殿、野崎、沖村、西の方、西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋、中野郷、宇福寺、北野、北条寺、梶ヶ一式、徳重、弥勒寺、山の輿。北名古屋市中部地域包括支援センター。電話 21-1733。四方、久慈野、双子、伊勢井。北名古屋市東部地域包括支援センター。電話 27-2751。薬師寺、熊野省、能田、片場、睦津市、高田寺。エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。市内在住の、おおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。教養は、今日の用事と、幅広い知識の教養。教育は、今日行くところと、知識の啓発の教育という字を使っています。催し、時、ところの順に読み上げます。体操、8月3日水曜、8月23日火曜、午前10時から11時。改装法センター。懐かし教室、駒回し、8月16日火曜、午前10時から11時、改装法センター、書道、 8月17日水曜、午前10時から11時、海藻法センター、つくろう会、手芸、8月19日金曜、午前10時から正午、海藻法センター、歌おう会、8月24日水曜、午前10時から11時、憩いの家、双葉荘、双子、海藻法スクール、男性専科、9月2日金曜から10月14日金曜、毎週金曜日、9月2日は休み、午後1時30分から2時30分、旧加藤家住宅、お話広場、毎週水曜、午後2時から3時、海藻法センター、日だまりハウス、同時開催。参加費は無料ですが、材料代が必要な催しもあります。申し込み、問い合わせ、海藻法センター、電話 24-5337。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム21ページ。今月のセレクション、粉末ジュース。昭和30年代に入り、インスタントコーヒーや即席カレーなど様々なインスタント食品が登場、普及した。その一つが粉末ジュースの素。写真の渡辺ジュースの素オレンジや春日井ストロンソーダは、袋の中の粉末を水で溶くとジュースが出来上がるというものである。夏場のジュースだけでなく、冬場にはお湯で作る即席シルコやココアなども味わった。作り方として規定の分量が記載されているものの、なぜか家によって薄かったり濃かったりと味が違っていたものである。加える水の量のさじ加減が意外と難しかったのだろうか。電気冷蔵庫が普及していく頃でもあり、家庭で手軽に清涼飲料が味わえるため大人気であった。また子供たちは粉末を水に溶かずに直接口に運ぶことも多かったようだ。その後、人工甘味料の規制などに伴い、ブームは落ち着いていった。昭和日常博物館の展示コーナーでは、食い入るように商品を見つめる来場者の姿が見られ、美味しかった。うちはオレンジじゃなくてパインだった。などの会話が弾んでいる。写真の粉末ジュースの他にも、缶ジュース、瓶入りジュースなどを展示している。夏に求められる清涼感を、企画展、昭和、夏物、デザインとともにご覧ください。歴史民俗資料館企画展、昭和、夏物、デザイン、記憶の中の夏を彩る、道具の形、展示期間、9月25日日曜まで、粉末ジュースの素や粉末シルコなどのパッケージの写真が掲載されています。写真終わり。図書館、昭和日常博物館の今月の休館日。今月の休館日、1日月曜、2日火曜、8日月曜、15日月曜、22日月曜、29日月曜、31日水曜。今月の催し物、中止のお知らせ、図書館の紙芝居会、お話し会などは中止します。
暮らしの情報、催し22ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。北名古屋吹奏楽団ミュージックボックス、8月28日日曜、1、午前11時から、2、午後2時から、2部入れ替え制、市総合体育館多目的ホール、曲目、お祭りマンボ、美空ひばり、俗夕日のガンマン、大岡越前のテーマ、ほか、申し込み、電話、月曜日午後6時から9時のみ、または、先二次元コードから、予約者優先、当日受付可能、問い合わせ、電話、070-3-3-3-3、 3316-7094、メール katasuimail1996@yahoo.co.jp 二次元コードがあります。西春日井地域福祉の店、8月24日水曜から29日月曜午前10時から午後4時、アピタ名古屋空港店。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売。問い合わせ、終わりチューブ福祉の森。電話、22-1123。ラジオ体操の日。毎年、8月第1土曜日を北名古屋ラジオ体操の日とし、ラジオ体操を市内10会場で開催します。運動できる服装でお越しください。8月6日土曜午前6時30分、小雨結構、文化の森、北条寺造下、萌えの丘ふるさと広場、熊野省大あぜ、こっつ山公園、むつ市山の神、四方第一公園、四方清水、健康ドーム東側、くのつぼ笹塚、高田寺屋敷児童遊園、高田寺屋敷、那須湖四方店駐車場、くじの権現、総合体育館前広場、能田引き面寺、稲葉厚則ふるさと広場駐車場、双子西野町、高田寺沖帰り、北児童遊園、高田寺沖帰り、持ち物、水分補給ができるもの、タオル、問い合わせ、保健センター、萌えの丘、青空市場、8月7日日曜午前9時から、総合福祉センター、萌えの丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。市内、小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ、南半面、8月6日土曜、13日土曜、27日土曜、午前9時から正午。多目的ホール、8月13日土曜、27日土曜、午前9時から正午。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。8月20日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。暮らしの情報。講座22ページ。男女共同参画セミナー、 SDGs から学ぶジェンダー平等。男女共同参画と SDGs の目標5、ジェンダー平等とのつながりについてワークショップを交えて学びます。8月19日金曜午後2時10分から4時10分、市役所西庁舎大会議室、定員20人、先着順。申し込み8月12日金曜までに電話または先二次元コードから。問い合わせ総務課。セミナー申し込みとセミナー託児申し込みの二次元コードがあります。北名古屋衛生組合温水プール、新興スポーツアクアプラザ、講座申し込み。9月開始予定の講座の申し込みを8月3日火曜からホームページで受け付けます。申し込み、先二次元コードから。問い合わせ、電話、 050-8882-6416、ホームページ https://www.kitanagoya-pool.com 二次元コードがあります。共同のまちづくり補助事業、子どもの自己肯定感を育む子育てハッピーセミナー。大切な子ども時代にどのような関わりが必要なのか学びましょう。9月13日火曜午前10時から11時30分、受付9時50分、総合福祉センター萌えの丘ボランティア会議室、定員10人、見守り託児付き、参加費500円、持ち物、筆記用具、申し込み、二次元コードからお申し込みください。問い合わせ、まあるいご縁、メール、maruigoen831@gmail.com 二次元コードがあります。食のフレイル予防セミナー。9月7日水曜午前10時30分から午後1時。健康ドーム研修室。内容、フレイル。高齢の方の活動不足などによる虚弱な状態のこと、予防の食事ポイントを楽しく美味しく学びます。ベジチェックによる野菜摂取量測定、血管年齢測定、ランチ付き。対象、65歳以上の市内在住の方。定員30人、先着順。参加費400円。持ち物、マスク、筆記用具、水分など。申し込み、8月1日月曜から31日水曜に電話で地域包括ケア推進室高齢福祉課内へ。パパママ教室。9月4日日曜、5日月曜午前9時20分から正午、受付午前9時10分から。健康ドーム健康増進広場。内容、妊娠後期向けの内容。1日目、講義、父親の役割、沐浴、おむつ等実習、赤ちゃんの泣きの特徴、夫婦ペアワーク。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養。対象、開催当日に妊娠7から9ヶ月の方、定員18組、先着順。持ち物、母子健康手帳、筆記用具。申し込み、8月23日火曜から保健センターへ。名古屋芸術大学令和4年度秋季生涯学習大学公開講座。開講期間、10月から12月、名古屋芸術大学東西キャンパス。参加費2000円かける回数と教材費など。パンフレット配布場所、生涯学習課東庁舎、名古屋芸術大学アートスクエア。申し込み、大学ホームページまたは先二次元コードから。問い合わせ、名古屋芸術大学生涯学習センター地域社会連携部内。電話 24-0359、 平日午前9時から午後4時。メール、 nua-lifelong@nua.ac.jp 二次元コードがあります。就業支援講習会。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、および家父の方で就業への意欲があり、全日程出席できる方。料金、教材費、交通費のみ自己負担。申し込み、申し込み用紙、家庭支援課東庁舎分館にありますに必要事項を記入し、8月5日金曜から26日金曜に家庭支援課へ。 募集定員を超えた場合は抽選で決定します。問い合わせ、社会福祉法人愛知県母子家父福祉連合会。電話 052-915-8862。講習名、会場、曜日、日程、回数、定員の順に読みます。パソコン講習初級、ワード、エクセル、インターネット、電子メールの基本操作、仕事で使う報告書や企画書の作成。トヨタ、土曜、10月1日から令和5年1月28日、15回、20人。パソコン講習、中級。パソコンの基本操作と、ワード、エクセルの基本操作ができる方。名駅、岡崎。土曜、10月22日から令和5年2月4日、15回、20人。調剤薬局事務講習、免疫、水曜、9月28日から11月9日、7回、20人。日照簿記産休講習、免疫、土曜、10月22日から令和5年2月4日、15回、20人。介護職員初任者研修、介護員養成研修、通信。免疫、木曜、9月29日から令和5年1月26日、16回、20人。豊橋、土曜、11月5日、から令和5年3月11日、17回、20人。碧南、日曜、9月18日から令和5年2月12日、16回、20人。医薬品登録販売者講習。免疫、土曜、10月1日から令和5年3月4日、20回、40人。初めてのアクアエクササイズ講座。9月1日木曜、8日木曜、15日木曜、午前9時30分から11時30分。新興スポーツアクアプラザ。内容、水中運動の楽しさ、フレイル、高齢者の活動不足などによる虚弱な状態のこと、予防の効果を体験しながら学びます。座学、30分程度、水中運動60分程度、対象、市内在住の65歳以上で、医師から運動を止められていない、自力、送迎なしで通える方、定員20人、先着順、持ち物、水着、水泳帽、バスタオル、10円玉、コインロッカー用、室内用靴、マスク、水中運動以外で着用、筆記用具。申し込み、8月1日月曜から電話で地域包括ケア推進室、高齢福祉課内へ。暮らしの情報。募集24ページ。会計年度任用職員募集。保育園フリー保育士。応募資格。保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午前8時30分から午後4時30分、応相談。給与、時給1090円。申し込み、履歴書、市販のものと資格書を写しを持って児童課東庁舎へ。保育園フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午前10時30分から午後6時30分、応相談、給与、時給1090円から1290円、申し込み、履歴書、市販のもの、と資格書を写しを持って児童課東庁舎へ。 保育園園長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午後3時30分から6時30分、を相談、給与、時給1270円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ、保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午前8時30分から午後4時30分、を相談、給与、時給1310円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ、一般事務員、給食センター、応募資格、心身ともに健康でパソコン操作ができる方、募集人員、1人、勤務日時、月曜から金曜日、午前9時から午後4時、勤務場所、給食センター、給与、時給980円、勤務内容、保育園給食の食材発注事務など、申し込み、8月15日月曜までに履歴書、市販のものをもって、給食センター、電話 27-4700 へ、調理員、給食センター、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員、1人、勤務日時、月曜から金曜日、午前8時30分から正午、勤務場所、給食センター、給与、時給960円、勤務内容、保育園、学校給食の調理、申し込み、8月15日月曜までに、履歴書、市販のものをもって、給食センター、電話 27-4700 へ、図書館職員、応募資格、パソコン操作及び窓口業務ができる方、募集人員、1人、勤務日時、週5日、土日祝日を含む、午前8時30分から午後7時15分のうち7時間、給与、時給980円、申し込み、8月12日、金曜、午後5時までに、履歴書を持って図書館へ。警察官採用案内。受験案内の配布開始日、6月28日火曜、警察官 A、第2回、大学卒業程度。警察官 B、第2回、高等学校卒業程度。第1次試験日、9月18日、日曜。受付期間、8月8日月曜から29日月曜、電子申請。警察職員、第2回、高等学校卒業程度。第1次試験日、9月25日日曜。受付期間、8月15日月曜から31日水曜。電子申請。申し込み、愛知県警察採用ウェブページ。ホームページ、https://www.perf.aichi.jp/police/ 問い合わせ、愛知県警察本部刑務課採用センター。電話 052-961-1479。自衛官採用案内。採用期日、令和5年4月上旬。応募資格、日本国籍を有する高校等卒業者見込み含むで、平成14年4月2日から平成17年4月1日までに出生した人。防衛大学校学生、一般採用試験。第1次試験日、11月5日土曜、6日日曜、 受付期間10月26日水曜まで必着。防衛医科大学校医学教育部医学科学生。第一次試験日10月22日土曜。受付期間10月12日水曜まで必着。防衛医科大学校医学科教育部看護学科学生。自衛官候補看護学生。第一次試験日10月15日土曜。受付期間10月5日水曜まで必着。問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所、電話 73-2190。 レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に12区画、7月1日現在の空きがあります。利用料1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。外国籍市民向け日本語教室ボランティア。市国際交流協会が開催している外国籍市民向け日本語教室で日本語ボランティアとして活動しませんか？外国語が話せなくても、日本語教師の資格がなくても問題ありません。語学だけでなく、日本で生活するためのルールも伝えます。社会人日本語教室。毎週金曜日午後7時15分から8時45分、コミュニティセンターホール。子供日本語教室。毎週1回放課後。曜日は大相談。市内小中学校。問い合わせ、市国際交流協会。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。健康審査、がん検診を受けましょう。9月から健康ドームで行う集団検診が始まります。今年度より委託業者の変更に伴い、集団検診の体制が変わりました。一部受けられない検診があり、また日程も昨年までに比べ少なく、ご予約が取りにくい状況が予想されます。集団検診をご希望の方にはご迷惑をおかけしますが、医療機関での個別検診もご検討いただき、検診、健康審査の略、検診、病気にかかっているかどうかを知るための診察の機会を先延ばしにせず、受診していただきますようお願いします。集団検診の変更点や日程などの詳細は、6月初旬ごろお届けした受診券に同封の検診ガイドをご覧ください。受診券がお手元にない場合は、保健センターにお問い合わせください。申し込み・検診予約コールセンター。電話 0120-227-976。 申し込み期間9月・10月実施分、8月8日月曜から10日水曜。問い合わせ、保健センター。里親養育体験発表会。里親制度の周知や登録数を増やすため、里親養育体験発表会を開催します。里親制度の説明やグループワークも行います。8月から令和5年1月までの毎月第3土曜日、2月23日木曜祝日、3月21日火曜祝日、午後0時30分から2時30分、受付、正午から午後0時30分、ところ、コミュニティセンターホール、問い合わせ、中日青葉学園、ポスタリングセンター。
電話 0561-59-8460 個人事業税第1期分の納付をお忘れなく。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納付をしてください。納税通知書には第1期分と第2期分の納付書が同封されますので、納税の際は納付書をお間違いのないようご注意ください。第1期分納期限8月31日水曜。問い合わせ、名古屋北部県税事務所課税第1課、県民税事業税第2グループ、電話 052-531-6304、ダイヤルイン、ホームページ、https://www.perf.aichi.jp/soshiki/zeimu/ 県税務課ホームページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。子どもの人権110番教科習慣。いじめ、体罰、虐待など、子どもの人権に関わる悩み事や心配事などの相談に電話で応じます。相談内容についての秘密は固く守られます。一人で悩まずご相談ください。8月26日金曜から9月1日木曜、午前8時30分から午後7時、土日は午前10時から午後5時、相談専用電話、電話、0120-007-110、問い合わせ、名古屋法務局人権擁護部、電話 052-952-8111。寄付をいただきました。ありがとうございました。牛田奈美子様、山口徹様から、未来を担う子どもたちの豊かな心の育成のためとして、全小学校へ絵本、私が夢を叶えたわけを寄付していただきました。問い合わせ、学校教育課。一日も早い下水道への接続をお願いします。市では、下水道の整備を積極的に進めています。下水道に接続すると、悪臭や害虫が減り、生活環境が良くなります。利用区域の方は、早期接続にご協力お願いします。問い合わせ、下水道課。不妊・不育症治療費を助成。対象となる検査や治療項目、必要書類など、詳しくは市ホームページまたは保健センターへご確認ください。一般不妊治療費。対象、1回の妊娠について継続している一般不妊治療及び当該治療にかかる検査。最長24ヶ月間、令和4年4月以降の治療及び検査は保険適用外のみ。対象期間、3月1日から令和5年2月末日の診療分について、申請期限、
令和5年3月31日金曜まで、不育症治療費、対象、保険適用外の不育症治療及び当該治療にかかる検査、対象期間、1治療期間、申請期限、1治療期間終了日から6ヶ月以内、問い合わせ、保健センター、マイナンバーカード、交付申請書が届きます。マイナンバーカードをお持ちでない方、75歳未満に、国の機関からマイナンバーカード交付申請書が届きます。この申請書で簡単にカードの申請ができます。9月末までに申請された方がマイナポイントの対象となります。お早めに申請ください。問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。マイナンバーカード申請をサポートします。申請に必要な顔写真を市役所にて無料で撮影し、申請まで行います。窓口延長、日曜臨時交付窓口でもマイナンバーカード申請サポートを実施しています。予約制となるので、事前にお電話ください。1ヶ月以上先の予約はできません。月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時、窓口延長、午後5時15分から7時30分、第1、第3金曜日、西庁舎、第2、第4金曜日、東庁舎、日曜臨時交付窓口、8月14日28日午前9時から正午。持ち物、本人確認書類、ところ、問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。8月1日から10日、夏の安全なまちづくり県民運動。学校が夏休みとなり、開放的な気分となるこの季節、次のことに注意して、犯罪被害に遭わないようにしましょう。親子で通学路などを再確認し、危険を感じたときに逃げ込める子ども110番の家などの場所を確認しましょう。防犯ブザーを常に使える場所に携帯しましょう。自宅にいても油断せず、特に玄関の鍵を開けるときは周囲を警戒しましょう。夜間歩くときは人通りが多く明るい道を通りましょう。問い合わせ、防災交通課。人材開発支援助成金。デジタル人材育成に取り組む事業主への人材開発支援助成金が拡充されます。事業者の皆様は、ぜひご活用ください。詳しくは、人材開発支援助成金で検索、または厚生労働省ホームページをご確認ください。問い合わせ、愛知労働局、愛知女性室、電話052-688-5758。二次元コードがあります。国民健康保険証を送ります。国民健康保険非保険者証、保険証の有効期限は8月31日です。新しい保険証を8月中旬に世帯主宛に簡易書き留めで郵送します。 現在お使いの保険証は9月1日以降に破棄してください。マイナンバーカードを保険証として利用できない医療機関などで受診するときは、新しい保険証を提示してください。また、保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けてありますので、ご利用ください。問い合わせ、国保医療課。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議、初日、8月26日金曜。本会議、一般質問、9月6日火曜。本会議、一般質問、9月7日水曜。予算決算常任委員会、9月8日木曜。予算決算常任委員会、9月9日金曜。予算決算常任委員会、9月12日月曜。福祉教育常任委員会、9月13日火曜。建設常任委員会、9月14日水曜。総務常任委員会、9月15日木曜。鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、9月20日火曜。本会議最終日、9月26日月曜。ところ市役所東庁舎4階、申し込み、傍聴希望の方は、当日、傍聴受付へ。ただし、委員会の傍聴の定員は10人で、午前9時30分から9時45分の受付にご協力ください。問い合わせ、議事課。アルコール等専門相談。8月19日金曜午後2時、ところ愛知県清須保健所、清須市春日老人福祉センター3階、対象北名古屋市、稲沢市、清須市、豊山町にお住まいでアルコールに関する相談を希望する本人及びご家族など、内容、アルコール問題にお悩みの方やご家族を対象に、精神科医師や主外相談員による個別相談を開催します。申し込み、問い合わせ、電話での予約制、清須保健所健康支援課、心の健康推進グループ。電話 052-401-2100。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。8月25日木曜、午前9時から午前11時30分。ところ、面談室に、西庁舎、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元之、問い合わせ、総務課。税の無料相談、予約制。9月13日火曜、午前10時から午後4時、ところ、市商工会館、 内容、基調指導、消費税インボイス制度相談、対象、事業所得者、申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で、市商工会、電話 25-0001 へ、職業適正検査、就職相談、職業適正検査約50分、適正診断システムにより、あなたの職業適正を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分、書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内をします。8月17日水曜、9月21日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、ところ、社会福祉協議会本所2階小会議室、対象、就職活動中の15から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。障害者福祉に関する相談28ページ。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みと読みます。心身障害者相談、電話相談課。8月9日、火曜、10時から12時。ところ、面談室に、西庁舎。問い合わせ、申し込み、社会福祉課。障害者のための就業相談。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部、障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みと読みます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、8月18日木曜、9月8日木曜、9時から12時、予約受付、8月3日水曜から。ところ、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、8月25日木曜、9時から12時、予約受付、8月3日水曜から。ところ、総合福祉センター、萌の丘、1階支援センター相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以後最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。司法書士相談予約制、一組につき50分。 8月16日火曜13時から15時50分。予約受付。8月3日水曜から8月12日金曜。ところ、総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話25-8500。9月6日火曜13時から15時50分。予約受付、8月3日水曜から9月2日金曜。ところ、社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 不動産取引の悩み事相談。8月18日木曜、13時から16時。ところ、社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。 消費生活相談、電話相談のみ。火、水、木、金、受付、13時から16時。ところ、問い合わせ、申し込み、消費生活センター、東庁舎。電話 22-1111。 原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談紹介。月曜から金曜9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内。電話 24-8689。 男女共同参画を阻害する権利侵害の相談予約制。月曜から金曜8時30分から17時。問い合わせ、申し込み、総務課西庁舎。市民活動相談予約制。月曜から金曜8時30分から17時。問い合わせ、申し込み、総務課西庁舎。校長相談、地行政一般予約制。月曜から金曜9時から17時。問い合わせ、申し込み、人事秘書課西庁舎。外国人生活相談予約制。月曜から金曜9時から17時。問い合わせ、申し込み、国際交流協会西庁舎。電話 22-1111。暮らしの情報、催し、講座、募集、お知らせ、終わり。
フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。6月10、11日、初夏の夕べにホタルを放流。ホタルの夕べが萌えの丘のふるさと広場で開かれました。これは萌えの丘でホタルを育てる会が開いたもので、同会と近くの四葛北小学校の児童や教師とが広場内の飼育用の小屋で1年間かけて育てた約2000匹の平家ボタルを放流するものです。2日間で同小、児童や保護者ら約100人が放流に参加しました。児童たちはホタルを入れて
ラップで蓋をしたコップ型のプラスチック製容器を一個ずつ手渡されました。そして同会の合図で蛍を放ち、黄色い光を点滅させて、蛍が衣服に止まると歓声を上げていました。同会会長の赤尾光雄さんは、来年もこうした形で開催できるといいですねと話していました。放流している蛍の写真を掲載しています。6月17日、北名古屋ふるさと納税返礼品。ふるさと納税の返礼品の拡充を図るため、事業者向けの説明会が開催されました。市担当者から、ふるさと納税の仕組みと課題を説明。返礼品を充実し、市の魅力を発信したいと話しました。共同する一般社団法人、ママライフデザイン研究所の担当者からは、返礼品のプロモーション支援や、SNS で情報発信する取り組みについてを提案。実際に返礼品を提供している事業者からは、体験談も紹介されました。説明会の様子は動画でご覧いただけます。ご興味のある事業者様は、財政課までお気軽にお問い合わせください。事業者向けの説明会会場の写真を掲載しています。6月28日、交通事故から身を守るために、1年前の6月28日、千葉県八街市で通学路を下校中の多数の児童が飲酒運転のトラックにはねられるという痛ましい事故が発生しました。このような事故を繰り返さないよう、この日、県内一斉に通学路で登校する児童の見守り活動などが行われました。市立北小学校では、見守り活動の後、加藤久幸西琵琶島署長と同省交通少年団二人らが、全校児童に横断歩道を渡る、周りをよく見て、運転手にアピール、自転車に乗るときはヘルメットをかぶるという交通安全のポイントや、ついていかない、みんなといつも一緒、行き先をきちんと知らせる、危険を感じたら大声で叫ぶ、逃げるの頭文字をつなげた防犯の合言葉、積み木鬼について話をしました。児童の前で交通安全指導を行っている写真を掲載しています。7月7日、七夕飾り作ったよ。7月7日の七夕の日に合わせて、久慈の保育園では、全園児208人が七夕飾りを作りました。園児たちが作り始めたのは、6月終わり頃から、クラスごとに作る飾りは様々で、指スタンプで星空を作ったり、パステルで顔を描いたり、色紙で織姫、彦星の着物を織るなど、一人一人が思いを込めて作った飾りを笹に取り付けました。お迎えを待つ間、友達同士で見せ合ったり、迎えに来た保護者に、これ作ったよと嬉しそうに作品を見せる子もいて、当日の七夕祭りや、給食の七夕メニューの話をしながら、楽しそうに笹を持ち帰る園児たちの姿が見られました。園児がお迎えに来た保護者に七夕飾りを見せている写真を掲載しています。 食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム21。トマトと長芋の冷製そば。材料、2人分。そば、乾麺、160g。トマト、2分の1個、80g。長芋、80g。オクラ、5本、50g。大葉、2枚。めんつゆ、3倍濃縮、小さじ4。ラー油、小さじ2分の1。作り方。そばは表示通りに茹でて、流水で洗い、水気をしっかり切る。ボウルに入れて、めんつゆとラー油を加えて混ぜる。2. トマト、長芋は、7から8ミリ角に切る。オクラは額をむき取り、熱湯でさっと茹でて、7から8ミリ幅に切る。3. ボウルに、2を入れて和える。4. 器に、1を盛り、3を乗せる。大葉を千切りにして乗せる。出店。一般社団法人、日本食生活協会、令和3年度、生涯骨太クッキング。食会さんからの一言。たっぷりの野菜がそばと絡んで、美味しく、ヘルシーな一品です。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用抽選会。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール3月分、大ホール以外、11月分。展示室、展示コーナー、12月分。受付日時、9月1日木曜、午前8時35分から50分まで。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、エントランスホール。コミュニティセンター、西庁舎併設、11月分、受付日時、9月1日木曜、午前8時50分から9時、西庁舎1階ロビー、総合運動広場テニスコート、9月分、受付日時、8月6日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館、多目的ホール。総合運動広場、グラウンド。白木天神中学校夜間照明、グラウンド。白川東部、浄化センター、サッカー広場。浸水運動広場。9月分。受付日時。8月6日土曜。午前9時50分から10時、総合体育館、大小会議室。なお、新川東部浄化センター、サッカー広場及び浸水運動広場は、9月1日から運用開始。学校施設、テニスコート、体育館、9月分、受付日時、8月6日土曜、午前10時50分から11時、総合体育館、大小会議室。 市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ、市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、市内の交通事故発生状況及び市内の窃盗犯発生状況について、6月の市内の交通事故及び窃盗犯発生状況については、現在、年間集計中につき、次月号に掲載します。ご了承ください。問い合わせ、西比谷島警察署。編集後期。酷暑の季節がやってきました。今年の夏は梅雨明けが早く、急に気温が上がったり、かと思えば再び天気が崩れて気温が下がったりと、不思議な気候が続いていて、すでに体がしんどいです。熱中症はもちろん、食中毒にも気をつけながら、夏を乗り越えましょう。遠藤。市民記者レポート、ハンズ、31ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム182。キラッと、42。輝くあなたを応援します。トランペットの素晴らしさ、熱く話す、安藤、桃花さん、西の方、瀬川豊記者、名古屋音楽大学2年の安藤桃花さんは、第12回岐阜国際音楽祭金管楽器大学生部門でトランペットを演奏し、第1位を受賞、その報告のため市長を表敬訪問しました。西春小学校4年生で、鼓笛部に入部したのが始まりです。昨年も、同コンクールに出場し、スラブ幻想曲を選曲したが、本選へ進めず、本当に悔しい思いをしました。何が足りないのだろうと考え抜き、曲が生まれた東ヨーロッパのスラブ民族の歴史を調べてイメージし、大学の教授からも技術や双方のアドバイスをいただきながら、今年もこの曲で臨みました。1位と評価された時は、心から込み上げるものを感じました。トランペットの素晴らしさは、高音のまっすぐな音と自分独自の音色を表現できること。聞いてくださる人がいるだけで、吹きがいを感じます。これからの目標は、ドイツで学んで、音楽を通じて、ドイツと日本の架け橋になれたらいいと思います。と話します。世界的には女性のプロトランペット奏者は、男性に比べまだ少ないですが、持ち前の粘りで、キラッと輝く奏者になってほしいと思いました。写真、桃花さんの顔写真と、大学教授と並んで写っている写真、会場での演奏中の写真、音楽コンクール会場で表彰状を手にした写真、5枚を掲載しています。写真説明終わり。キラッと、43、輝くあなたを応援します。ダンスを通して、健全育成、キッズダンサー指導者、高橋さとしさん、石橋、四谷光子記者、SATO、SHI、さとしのダンサーネームで活躍している、ストリートダンサー&インストラクターの高橋さとしさん。多数のキッズダンサーを育成していて、コンテストなどで優秀な成績を残しています。3月に 幕張メッセで開かれたダンスの全国大会 USA オールスターナショナルズ2022ヒップホップ部門で指導する春日井市のキッズダンサーチームを優勝に導きました。各地の教育委員会からも依頼を受け、小中学生や教師向けのダンス指導にも携わっています。高校生からダンスを始め、クオリティの高い技術を磨くため、大阪、東京、ニューヨークなどに修行暗夜。ダンサーとしてはもちろん、指導者としての才能も開花させ、現在、春日井市、稲沢市で教室を開講し、約500人のキッズダンサーを育てています。ダンスを通して感性、自己表現、協調性など、学ぶことはたくさんあります。年齢、性別、土地、人種、障害の有無などを超え、誰でも取り組めるのが利点。身近な文化として広めたいですねと、高橋さん。子供たちの個性を重視して、健全育成に努める姿勢。堅固な志を持った心、温かな人柄が伝わってきます。写真。さとしさんの顔写真と、舞台でのダンス姿、USA オールスターナショナルズ2022でのキッズダンサーたちの集合写真5枚を掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、株式会社八幡ネジ、内職さん大募集。内容、部品の袋詰め等。まずはお電話ください。パート、アルバイトも同時募集中。部品のピッキング、検品、仕分け等。お問い合わせは、058-370-8243、受付時間9時から18時。お気軽に今すぐご連絡を。2、資源の買取、資源市場。清洲市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不要品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電、壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間9時から17時、火曜定休。電話052-938-7589へどうぞ。3、杉山修司法律事務所。法律問題でお困りの方、当事務所にご相談ください。毎週水曜日、先着2名様限り。法律相談60分無料、要予約。名古屋市西区千元2丁5棟ビル3階。電話052-521-1650。地下鉄鶴舞線千元町駅4番出口、徒歩2分。4、有限会社、エクセレントショップ、木原。屋根、外壁、雨どい、雨漏りでお困りの方。お気軽にご相談ください。相談、お見積もり無料、住まいの補修工事、受けたまわります。フリーダイヤル0120-353-981、北名古屋市徳重吉原、ホームページもご利用ください。5、西春日井スイミングスクール、クロール習得講座、高学年限定、対象、小学校4年から中学校3年、新規開校。本科生とは別の特別クラスで、1からクロールを教えます。KL スポーツ、スイミングスクール、40年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。住所、北名古屋市弥勒寺東3-187。 電話 0568-25-2922、 ホームページ http://nishikasugai.kls.co.jp/6 ヤマハ音楽教室無料見学会、音楽仲良しコース、3歳児、2018年4月2日から2019年4月1日生まれのお子様対象、もっと音楽と仲良しに、親子10名程度のグループレッスン、月3回、50分コース、8月2日、23日、火曜、16時、8月6日、20日、土曜、10時から、星川楽器、西春センター。詳細お問い合わせは、ホームページ、http://www.gakki.co.jp、 QR コードもあります。7、セキュリティハウス防犯館。おうちの防犯対策してますか？狙わせない、見せる防犯、入らせない、嫌がる防犯、抑止・断念効果、威嚇・撃退効果で諦めさせる。侵入防止4原則は、目、人目につく、光、明るく照らされる、音、警報音などの大きな音、時間、侵入に5分以上かかる、が防犯につながります。他にもセキュリティシステム、車止めセキュリティご利用ください。防犯館豊山本店、営業時間午前10時から午後7時まで。電話 0568-39-0657。 防犯館検索でどうぞ。8、ベンリー。ベンリーは信頼と実績の全国チェーン店です。あなたの困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、こちらもお任せください。足長鉢、税込み1万1000円。スズメバチ、税込み1万9800円。庭木の剪定、伐採もお任せください。真夏も全力出します。便利空港店。見積もり無料、年中無休。フリーコール0120-20-9510。作業スタッフ、アルバイト募集中。QR コードもあります。広告終わり。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号 481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。 これで広報北名古屋令和4年8月号を終わります。録音は音訳ボランティアハトでした。